詩編の第51編、この詩は、悔い改めの詩編という中でも特にこの代表的なもので、旧約聖書の詩というものがどういうものであるかっていうことをですね、非常に直接的に表しているわけですね。これはこの前書きにですね、一応関連付けられておるわけですね。ダビデが最もひどい罪を犯したというですね、その時に作られたものというふうに今一応書かれてあるわけです。で、この詩はですね、さっき触れたようにその最もこの新約聖書に通じる内容を持った悔い改めの詩ということでですね、他のですね、以前にもここで学んだ32編ですね、とかあと130とか142とかなんですけど、この32編とともにですね、特にまあよく引用されたり知られたりしているところですね。で、大体古くからですね、その時にも触れたと思いますが、特別にこの詩編の中でですね、深い悔い改めの心を表している詩として、一種 の象徴的な数7ということで、7つの悔い改めの詩編ということで、古い時代からですね、一番初期の教会からその代表的な7つの詩が言われてきて、それはこれはこの一つになっているわけですね。で、これは詩編のその時も言ったと思いますが、第6編とかですね、今言った第32編とか、それから38編とか51編ですね、今日のこれから102、あと130、それから143という、そういう7つの悔い改めの詩編と言われてきたものなんですね。それで、そういうことでですね、特にマルチン・ルターも、パウロの信仰によって救われるという、パウロも自身も非常に深い罪の意識があったわけですが、そこからパウロ自身も悔い改めた、そういうキリスト教徒を殺すとこまで行ってたというぐらいだったわけですけど、その深い悔い改め、そして許しということを経験したので、パウロ自身のその体験が裏打ちされて、信仰によって救われるっていうキリスト教の中心的な信仰内容が新約聖書に書かれてあるわけですね。51分もそういう流れにあるわけです。パウロの信仰のはるかに、要は源流のようなものですね。で、ここの詩を見ても分かりますが、この憐れんでください、ヘブライ語で本音に、ハーナンという言葉から来ているわけですね。本音に、新約聖書でもこれはよく出てくるわけですね。キリエって言って、主よ、エレイソンミということで出てきます。で、この憐れんでくださいっていうのはですね、多くは自分の子供とか自分の愛するものとか、そういうものがもう死にそうだというふうな時、あるいは自分自身が特別な病気、あるいはハンセン病とか目が見えないという、そういう状況の中で非常に虐げられて、生きておっても死んでるぐらいの大変な生活をしていた人たちがですね、必死に叫ぶということだったんですね、新約聖書でも。けれどもここではですね、その憐れんでくださいっていうのは、そういう病気とか社会的な条件、自分の、そういう置かれた状況の中で敵対する人をやっつけてくださいとか滅ぼしてくださいという、そういうことと非常に違っておってですね、憐れんでくださいっていうのは 何を指しているか。罪を、憐れんで罪を許してください。清めてください。拭ってくださいと。この何通りかの表現でですね、この3節、4節に書いてあります。別々の言葉でですね、深い憐れみを持って、また慈しみを持って、そしてまた憐れんでくださいと言って、その憐れんでくださいとも3通りの言葉で表現で、そしてまた、罪の拭い、清めも3通りでですね、そういうふうに特別にこの、そこに重点を置いているうちも分かります。最初の3節と4節だけ見てもですね。ですから、そういう意味で、今日私たちがですね、いろんな状況に置かれて、神様どうか憐れんでくださいと、いうのはやはり一番多くの人がそれを必死に言うのは、これは特に非常に痛みのある病気で非常に苦しい状態に陥ったらもうそれしかないわけですよね。どうか神様癒してくださいと、もうそれはこれは誰でも大なり小なり非常に苦しい、あるいは痛い、痛みのある病気に陥ったことあるかと思いますが、その時にはもう単純にですね、それは神様あれにくださいと、この痛みをあるいは癒してくださいと祈らざるを得ないわけですね。でそういう非常なこの心の集中をこの詩の場合にはですね、罪の拭い、清め、許しということに集中されている、それがこの詩の非常に特徴になっているわけです。ここではこの全体を見たら分かりますように、具体的に敵対する人間とか非常に苦しい病気の問題っていうものがここでは出てきていないということが分かりますね。ほとんど出てきてないわけです。もっぱらその神様に向かって大きな罪を犯したという、その許しを繰り返しそこに集中しているということが分かりますね。五節以降もそうです。あなたに背いた、私の罪は常に置かれている、これも平行法ですから、これもよくわかりますね。平行法って前に書いているように、1行目と2行目をこのように、しばしばよく似たことをですね、畳みかけるように言って、その気持ちを非常に強く浮かび上がらせているわけですね。背いたことを知っています、私の罪は常に前に置かれていますと、私の前に置いてあるのですと知っているということですね。4節も咎を洗い、罪から清めてくださいと非公的に言っていますが、で6節もそうですね。あなたに罪を犯したのです、御身に悪事を見られることをしたのですと。次の行も2行そうですね。あなたに言われることは正しい、あなたの裁き、みんなこう畳みかけるように繰り返し繰り返し強調しておるわけですね。そういうことでですね、この罪ということの中に、この人が非常に苦しんだということを言って、普通はこの自分の罪っていうよりも、大体罪を犯すということは人間関係の中で犯すので、あの人がこう言ってくれたら、こうしとったらこんな罪を犯さなかったのと、あの人のせいでこんな罪を犯したっていうふうなことが、よくあると思いますね。こんなズボンになったのは親のせいだと、環境のせいだと、あるいはいじめたあの人のせいだと、そういうふうに、先頃もう大学であった非常に忌まわしいような出来事もですね、大学の先生がどうも自分に冷たくしているとかいうふうなことでですね、したと、そういうふうに、大なり小なりみんなそういうふうにですね、自分が罪を犯してもですね、他者のせいにすると、環境とか。この人の場合はですね、そういうことではなくって、私はあなたに背いたと、あなたに私は罪を犯したと、はっきりと神様だめを見つめてですね、他の人間とかどうこうとか、他の人間あの人からということもあって、ここでは触れていないというところですね。まっすぐの自分の罪と神様というものを見つめ続けているというところです。でこういうような非常にもうまっすぐな視線というものがこの詩の特質になっているのがわかります。これほどですね、自分の罪ということだけをしっかりと見つめてですね、そしてその許しを神はしっかり見つめ続けるという、他にはもう一心不乱、もう何も見ないという姿勢というのは本当にこうなかなかないわけですね。でこういう人間の深い罪っていうのはですね、もう非常に古くからあったということ 言ってですね、この七節なんかは、トガのうちに産み落とされ、母が身ごもった時も罪のうちにあったということを言っていますが、これは人間というのはみんな罪を犯しているからですね、そういう意味で生まれた時から何らかの罪というものが自分の中にあったと。それでもですね、だからこれはもう仕方がないんだという言い方をしていないわけです。この七節はですね、自分の本質的な罪深さということをさらにこの生まれる前からということを言っているんですね。だけど仕方がないではないで、私ははっきり私の罪があると、まあ、そういうふうにここで、はっきりと言っておるというところですね。で、次8節がですね、この新共同訳は今までにも何度も言ったんですけど、他のどの訳もですね、してないような特殊な訳し方をお料理してるんですね。それはどうもあんまり、この初めて読む人にとっても初めてでなくてもですね、非常にこういう特殊な訳し方をするっていうのはちょっと好ましくないと思われますが、そもそもこの秘技でなく誠の秘術を排して、秘術とか秘技だとかいうふうなことはですね、他にはほとんど全く出てこないですね、聖書では。なんでこんなところにいきなり秘技とか秘術が出てくるのか、まあ、罪の問題も一貫して言ってるわけですよね、この人は。罪と神様のこと。だから秘技、秘術とかなんか魔法みたいなような用語が出てきたりするのは非常に違和感を持つわけです。で、これは他の英語訳をですね、まあ、数十種類、2、30種類も見ることができるので、すぐにですね、他のと比べることができます。で、これは工学でも神科学でも他の訳、英語訳でもみんなですね、こんな訳にはしていないわけなんですね。で、わざわざこういう得意な訳をしてやって、非常にこの8節はちぐはぐな感じがしますよね。秘技でなく誠って秘技とは何なのかやっぱり分からないわけですよね。で、口語訳とか神科訳の訳を見たらですね、心の奥の真実を喜ばれます。あなたは秘技、隠されたところ、心の隠されたところっていうのをですね、こんな秘技とか言うので何らかの特殊な解釈でそういうふうにしたんでしょうね。だからそういうふうにこのところはですね、こういう人、この訳者の特殊な見解に基づく訳ではなくて、社会の学者たちの圧倒的多数がこんな訳をしていないわけですので、これを決してですね、そういうふうにしていただきたいと思いますね。あなたは心のこの真実を望む、喜ばれますとあればですね、公約もそうです、心の内の真実を喜ばれますと、まあ、そういう訳にしてあります。新科学ではそういうことですね、あなたは心の内の真実を喜ばれますと。公約では、あなたは真実を心の内に求められますと、まあ、そういうことです。で、次の8節の最初もですね、秘技とかいうことでありますが、私の心の奥に知恵を、英知を教えてくださいというのが口語訳、新科訳です。私の隠れた心に英知、知恵を教えてくださいと。英語訳でもですね、 Fill my mindWith your wisdom. Fill my mind. 私の心にあなたに英知を持って満たしてくださいと。その手前のところもそうですね。現代英語、Today's English Version の訳を言いますと、Sincerity and truth are what you require. Sincerity and truth are what you require. あなたが求めるものはですね、Sincerity、誠実と真実なんです。真実なんです。まあ、そういうことでこの8節はそういうふうに読み替えていただけたらと思うわけですね。あなたはそういうふうにですね、ここ真実を私たちに求めておられると。だからどうかですね、心の奥で本当の真実を悟らせてくださいと、というわけですね。で、これはなぜこういうことが出てくるかというと、 この罪にまみれた自分というものを、この詩を作った人はですね、深く思ってですね、この罪というのは不真実の典型なもので、不真実な罪ということに自分はまみれているけど、あなたの御心は真実を求めるんです。だから私はその真実にかなうように許し清めてくださいと。そしてそういう罪を犯さないように英知を悟らせてくださいという願いなんですね。そういうことで、九節、これはまあよくある植物の一種なんですね、ヒソップで。清めるときにこういう一種の植物を使ったりしたことがあるからもこういうふうに言ってるわけですが、私の罪を拭ってください、清めてください、この雪よりも白くなるようにっていう、まあ、この言葉もよく取り出されるところですね。雪っていうのは一番白いわけなので、雪よりも白く、こういう表現も詩的な表現ですね。雪と同じように白くって言わず、雪よりも白くといったぐらいに、どこまでも白くという、清くという、神様が持っているような完全な清めにまでしてくださいという、まあ、強い願いが、まあ、こういう独自の表現で、現れているということなんですね。次のところですね、喜び祝う声を聞かせてください。これだけでちょっと分かりにくいと思いますが、まあ、公約ではだから、私に喜びと楽しみを満たしてくださいと、まあ、喜び祝う声を聞かせてくださいということは、まあ、そういうふうに喜び祝うことができるようにしてくださいと、まあ、そういう意味合いで言ってるわけですね。罪にまみれた自分ではですね、喜びやいうものから遠く離れてしまっているからですね、そこから清められて喜び祝う声が聞こえるようにと。そしてこの骨っていうのは、これも時々出てきますよね。こんな言い方は我々にも決してしないから、まあ、こういうふうな表現が出てくると、さっきの秘術だとか秘技だとかですね、初めてこういうとこ読んでもですね、こんなふうな異様な表現でつまずいてしまうところありますね。この骨が喜び踊るようなんて、そんなことはもう到底私たちは使わないし見たこともないですね。骨が喜び踊るなんとかが、なんとなくこう異様な感じがしますよね。でこれはこの骨っていうのは体の中心にあるということで、そういう意味合いでですね、自分の体中心が喜ぶ踊るようにと、まあ、この霊肉ともにですね、私の存在の中心が喜ぶ踊るようにという、まあ、そういう喜びが来るようにと言ってるわけですね。清めてくださったらこれが来るのだからと。でもしこの罪が残っていったら、あなたに裁かれて、そして到底喜びの世界からは離されてしまうのだからと。だからこの自分の前世の一番奥深いこの自分の存在が喜び踊るほどっていうのは、これ罪が拭われて初めて来るのだと、そういうふうに、この喜び、人間の一番深いところから喜びはですね、骨が喜びよると、こんなような表現から言われたのはそういうことですね。とも深いところから来る喜びは、罪が清められたところから来るのだからと、まあ、そういうふうに言ってるんですよね。そしてそういうふうに繰り返し繰り返しですね、その罪の清めということを全力を集中して祈り願いつつですね、さらにこの十二節は、今まで清くしてください、洗ってください、拭ってくださいという願いだったんですね。けど自分の心っていうのがですね、もう本当にどうしてもこの汚れがどうすることもできないほどのものだということを深く感じておるから、ここでですね、想像してくださいというふうに変わってるわけです。 創造っていうのはバラーというこういう何もないところに創造を作る、普通の作るというヘブライ語とこの創造という訳も書いてありますが、これはまた違うわけですね。作るっていうのはですね、木から月を作ったり家を作る、まあ、そういういろんな意味で作ることがありますが、何もないところからですね、言えばそういうふうに独自に何もないところをここに作り出す、これは創造と言ってるわけです。ですから自分の心って本当にこの生まれたところから汚れがあるとさっきも出てきましたけれども、そういうことを深く知っているがためにですね、白くしてくださいと願うだけでなくて、創造、新たな清い心を作り出してくださいと私のうちに、そして霊をも上から授けてくださいと言って、本当の意味で人間が決定的にこの白くなると拭いされるということのためには、新しい心が創造されなくてはならないと。でこれはですね、さっき言ったこの新約聖書に通じるって言いますが、ヨハネ福音書でもですね、新しく作り変えられなければ、生まれ変えなければ天の国を見ることはできないと、そういうふうにヨハネ福音書でも記されています。これは私たちもですね、確かにそういうところがあって、この記憶してくださいという願いに行く先はですね、どうしてもなかなか記憶できされないから、新しいうちにですね、別のところから想像してくださいと、そういう願いになってくるわけですね。でこういうこの新しいものを想像してくださいっていうのがずっと発展して、この宇宙自身も新しい天と地を創造されない限りはですね、このままでいくら記憶をしたって人間の努力でどうこうしたらどうもならないと。そういうことで、このイザヤ書に最初にそういう終わりの方に出てきますが、新しい天と地を創造する、そしてそれが新約聖書になってそういうふうに出てくる。人間もこの世界宇宙的なものもですね、何か新しく作り変えるということが出てきますが、こういうふうにこの詩のこのところではですね、そういうふうにイザヤ書の一番最後の非常に霊的なところが新約聖書にそのままつながるようなことですね。で想像されたらどんなに汚れ取ったってどうだったってから別個になるわけですね。この点は、確かに、この私たちが心から信じたらですね、何かある新しい心が創造されると、生まれ変わるということは言われていたんですね。新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることができると。古い立法のままの延長でいくらしようとしても見えないかったけど、でイエスの福音を信じた人はですね、何らかの形で一部分にしろ作り変えられたということになるわけですね。そういうことでこの創造と新たな霊、これは新約聖書になって聖霊という形になったわけですよね。聖霊によって新しく生まれると。でここで、霊という言葉が何度も出てきますが、そこでそういうふうに与えて、ですね、その霊を取り上げないでくださいと、自由の霊によって支えてくださいというふうに、神様の確かな霊、あるいは聖なる霊、自由の霊をずっと与えてくださいということに、ここで12、13、14では言っているということですね。でそれまでのところは、様々な言葉でですね、ヒソプの枝で洗ってください、清めてください、雪よりも白くなるのだからと、許してくださいとずっと言って、このところでなったらですね、この創造と霊、神の霊とを私のうちにずっと宿らせてくださいというふうになっておるということですね。そして、こういったことはそのまま今の私たちにも当てはまることなんですよね。でそのことがそういうふうに、叶えられていくときにはですね、15節から今度はですね、内容的な転換が一つ起こっているわけですね。 本人がひたすらにこの清めてくださいと願おうということに集中して、いろんな表現でですね、いろんな気持ちを次々にこの湧き起こる気持ちをですね願い言ってたんです。でもひとたびこういうふうに許されたということが実感でき始めたらですね、このように次は教えると、許しの道があると、立ち返ったら許してくださるというのでですね、その悪人あるいは背いている者にこの立ち返って許される道があるんだということを指し示すことができるんだ。それがまあこの15節以降で言ってるわけですよね。そしてその後まだ16節には少し続いていますが、この16、17にもですね、前半にはなかったところの一部が出てきておるわけですね。そういうことを知らされた時には恵みの御業ってありますが、これは神様の許しの技が、まあ、特にここでは意味されていますと思いますが、そうしたら神様のこの義の技、恵みの技を喜び歌うことができるようになる。そして賛美を歌うことができるようになるというようにですね、許しから本当の賛美が生まれてくると。まあ、福音というのは罪の許しというのが一番になる。旧約聖書でもですね、大祭司が一番の仕事としていたのは、死聖所に行って子羊の血を塗ってですね、自分も含めて、人々の罪を清める、許す、許しの儀式だったわけです。そういうことで旧約聖書も新約聖書もずっと中心としてあったのが、私たちの人間の一番この根本問題であるこの神様に背いてしまうという、その罪を許し清めていただくということだったんですね。ですからその根本がもし与えられたら、おのずからそれに感謝と喜びが出てくると。この聖書の世界では、この世の世界では物をもらったり食べたり飲んだり成功したりうまくですね、そこに喜びがあると、勝ったり負けたりと、そういうのと全く違うところに喜びがある、一番深い喜びがあるということをですね、この非常に古い時代から言っているということです。このようなマスコミや新聞やありとあらゆるものはですね、そういうことを全く言わないで、むしろそういう罪深いことをするところに喜び楽しみがあるんだと、そんな道徳やそんなものを投げ捨ててしまえというわけですね。で、まあ、それがこの世では当たり前のように言われてしまう。文学でも何でもそうですね。まあ、そういう罪深いものを研究したり喜んだりすると、人形のもんだというような感じを受けるというわけですね。まあ、夏目漱石の人、あの心なんて自殺したというような人のことであったり、太宰治にしてもそうですね。本当に命を見出すことができなかった。そういう人たちのものがですね、もてはやされたりするということですね。で、そういうふうに罪から逃れるようなことを全く知らないために、そういうことをですね、開き直って、そういうふうなことに楽しみはあるんだというようなことを言うことが非常に多いと思います。ですから、この聖書の世界を知らなかったら、私たちもですね、あの源氏物語みたいに非常に罪深い文学が最高のものだなんて言うとですね、本来の真理から見たらかけ離れたようなことを文化人らしくですね、いかにも教養がある人なんだと言いたげに、源氏物語は最高のものだなんて言ったりするのは本当に大きな罪深い間違いですけども、キリスト教世界を知らなかったら、まあそういうことになるわけですね。だから本当の喜びっていうのは心の一番奥深い問題の解決、清めにあるというわけです。そこから賛美が出てくる。まあ、そういう意味でこの賛美、キリスト教賛美の深い源流っていうものがこういうところにあるということもですね、この詩は告げておるわけです。で、これさらに今度は社会的な当時のですね、宗教的な状況に関わって触れているわけです。生贄というものは当然のこととして、イエスの時代にも動物を捧げるということは続けておったですね。これから何百年もしても。だけど ここで本当の犠牲生贄っていうのはですね、いろんな高価な動物、牛とか今でも非常に高価ですね、一匹を殺せば相当何十万もするような、そういう、まあ、あのこの牛っていうのは非常に貴重だから、アメリカの西部の方のある、このにもドラマにも私もちらっと見ましたけど、人の牛を盗んだら死刑だとか言ってですね、非常に重い罪を着せるっていう由来に牛は貴重なものだとされていたようですね。その牛を捧げたりするよりもですね、本当のものは、砕かれた心だとというわけですね。これは、砕かれたと思い通り、あの粉々にするという意味なんですね。単に象徴的な意味だけじゃなくて、本当に粉々にされた心、自分はこういうものが持っているとか正しいとか思っているのは粉々にされていないと、本当に神様の真実愛やそういう清らかさを本当に知ったら、自分がやっていることはどこか非常に人間的だと、ちょっとのことで人を妬んだり自分の上になろうとしたりとかですね、そういう浅ましいところがいろいろあるということを知れば知るほど、そういうことでは何にもならないということを知らされる、そういうの本当に粉々にされたらですね、自分の上になろうとかですね、人をなんとなく従えようとかですね、自分を前に押し倒すとか、こんなことは一切なくなるわけですね。ただ神様の言われた通りなら、見下されようになる人は全く関係なく、まあ、受け取られると。そこでこの打ち砕かれたっていうのは、そういう粉々にされた心で、この詩を作った人はまさにそうだ、罪によって粉々にされたと。自分は何にも取りがないから、何を過去にやってきたとか、どういうことができるとか、能力があるとか、そんなことを全部置いてですね、その罪のことがなければ清められないか、何にもならないと、まあ、それぐらいまで自分はこんな持ってるとかいうふうな、こんなことしてきたんだとか、一切粉々に粉砕された心だったわけですね。でそういうふうに粉々にされた心で神様を求めると、それが一番の神様を喜ぶ生贄だというわけですね。でこういうことをあのイエスが、あの三条の教えで一番最初で、幸いだ心を貧しき者といった表現にしたわけですね。ですから、あの心貧しき者は幸いだというのは、そういう意味で言えばですね、ここで砕かれた、本当に粉々にされた心だと、いうことなんですね。で、これは前にも別の集会で言ったことありますが、これは英語でクラッシュということを使ってるんですよね。クラッシュキンスピリット、クラッシュっていうのは本当にこの文字通り砕いてしまう、壊す、粉々にするということです。で、まあ、そういうことで、これは、まあ、確かにこの自分が本当に何か大きな罪を犯してですね、周りからも社会的にも散々もバカにされたと、もう本当に粉々にされると、もう生きていけない、立っていけないという気持ちになるかと思うんですね。これでも社会的にそれ見つからなくてもですね、自分の犯した罪が本当にひどかったとか、大きな失敗したということになるとですね、私たちは本当に心が壊れてしまうような気持ちになるはずですね。でもそういうところから本当の恵み幸いが来るのだと言おうとしているということです。で本来のこの詩はですね、19節で終わっているというのが一般的な見方ですね。というのは、最後の20と21は、全く関係のないエルサレムの城壁案が出てくるということです。非常に違和感がありましたね、ここで見たら。今までのこの内容は、徹底してこの罪の許しと罪の重さに集中、霊的なことに集中されているのに、何か非常にこう唐突な感じがありますね。シオンが出てきたり、エルサレムの特に城壁を築いてくださいなんて歩き合わない。そしてその時には約束物完全な捧げ物、あなたに喜ばれる祭壇の大牛が捧げられて、さっき言ったばかりですよね、一番のものはこの砕かれた霊なのだと、 行った直後にですね、恩賞が捧げられることだとか言う。だから、ここのところは、後の時代にですね、これはちょっとあまりにもですね、当時の状況をしたら、こんな風なこと、そのまま出したら、生贄は何もいらないということになったらですね、非常に困るということで、これは、どうもこれでは具合悪いということにどうもなってですね、もっと後の段階で、この王子が捧げられるというのはどうしてもこれやはりいるとかいうふうになった可能性があるというわけです。これは確かにそういう意味で、世界的なそういう周回戦を本来は19節で終わるということのようですね。まあ、これは後から付け加えられているのは前にも言ったマルコの一番最後にですね、少し後の写本にしかない。最初の一番古い写本には、信じて洗礼を受ける者は救われることはないのにですね、少し後の写本からそういうのが出てきたとするということで、これは可決し段階とかいろんなところでですね、そういうものがどうしても入り込んだりするというわけですね。ですからこの20、21は19までの非常にこの霊的な罪の問題に徹底したですね、他の詩にも見られないほど徹底したこの内容というものと非常に違和感があるというのは素人目にも見ても分かるわけですね。ですから、まあ、私たちもこの本来はまあ19節で終わっているというふうに受け取るということです。そういう意味でですね、この確かに51件というのは他のどの詩よりも徹底してそこに集中されている。人間の根本問題はここであると。そしてその根本問題の本当に神様だけが、聖書の神様だけが許しと喜びをここに与えてくださるんだということをですね、そこに例のないような言葉をずっと重ねて言っているということです。それぐらいこの詩を書いた人はですね、この問題に非常に深い経験をしたというわけですね。そしてこれが十字架のイエスの、あの罪の許し、そのためにあれだけひどい苦しみと、死ぬことまでしてこの問題の完全な成就にイエス様が来られたわけです。ですからこの51件数で非常にこの新約聖書とも重要な関わりを持っているということが分かるわけですね。砕かれた霊、砕かれた心を持って十字架を仰ぐだけで救われるということになっていったわけです。はい、それでは今日はそこまでして